人に夢は生まれ、人は夢を生きる。夢の力。
When you touch that, touch that vibration, vibration, a new dream, a new dream will be born of you, of you.
その鼓動に触れると、あなたに新しい夢が生まれる。
Dream, dream, heart, heart.
ドリームハート。
こんばんは、東千鶴です。さあ、今日のゲストは先週に引き続きまして、漫画家の山崎まりさんです。ただいま公開中の映画、テルマエロマエの原作者です。今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
先週はですね、はい、テルマエロマエのこと映画のこといろいろお伺いしたんですが、はい、北海道なんですよね。
生まれは東京なんですけど。
生まれ東京、
はい、東京で幼少期まで東京、4歳の時に母が札幌の方に、札幌交響楽団と音楽家なんですけど、はい、それで一緒に行って、でもなんだかこう行ったり来たりがいろいろあって、はい、だから東京とか北海道かみたいな感じのがずっと続いて。
お子さんの頃は何になりたいという、
絵描きさんになりたかったですね。
どの絵描きさんがお好きでしたか。
漫画家というよりも、まあ、具体的には誰というのはないんですけど、うち例えば母がものすごく絵画が好きな人間で、はい、もういろいろルノアールとかも飾ってありましたし、まあ、レプリカですけど、
本物じゃない、
もちろんレプリカですけどダヴィンチも飾ってあったし、いろんなもの、画集もたくさんあって、そういうのを見ててやっぱりこういう絵で何かを表現したいなっていうのは、もともと絵が大好きで、私記憶にないんですけど、はい、うちの母が言うには、白いものがあったら、白い空間があると絶対何かで埋め尽くしちゃう、言っても聞かないし、あれば描いちゃうしみたいな、本当に病気状態ですよね。なんか白いの見てると描きたくなるっていう病気みたいな。そう、だから家の壁がもう私の落書きだらけだったと。
一緒です。
同じですか。
ね、まず新聞のチラシが昔は片面だけだったんですよ。
そうなんですよね。
その白いところに描かないと捨てちゃダメだったんですよ、うん、で壁にも描いてたんですが、借家だったのでものすごい怒られてました
ね。怒られますよね、普通は、
はい、
うちの場合はもうね、これ仕方ないって思って、なんか漆喰に壁にしちゃったらしいんですよ。漆喰にしたら塗り直せるじゃないですか。
そう、今週はですね、もう山崎さんご本人のことを追求して、
私自身のことです
ね、はい、行きたいなと思うんですが、うん、山崎さんも、はい、本当は絵を描く人、うん、画家になりたい、うんうん、と思っていらっしゃって、よし、食うために漫画だ、って思われましたよね。
思いましたね。
それは日本で育ったから、やはり漫画が描ける、
そう、周りからもそう解釈されていたし、私もすぐにそれに反応したってことは、私がもともと梅津和夫さんを読んでたり、萩本先生を読んでたりしてたことがやっぱり影響してますよね。
小回りとか吹き出しとか、
うん、そうそう、やっぱりあとお話を作りたくなる、でお話を作りたくなって、それをやっぱり形として見せたいと思った時に漫画っていうのはあると思うんですよ。漫画のあり方っていうのは、だから日本人であるということで、うん、そのノウハウがある程度ね入ってますもんね、頭の中に、読んできてるし、
で、はい、油絵を、
うん、そうですね、油絵を結局志願するようになるんですけども、実は
私、大学が
イタリアです。
だから17歳でもう、
きっかけがあって、14歳の中学校2年の時に、私実は一人でヨーロッパ旅行したんですよ。それおかしい話なんですけど、うちの母が行ってこいって言うと、本当は自分が14歳ですよね、中2ですよ、中2の冬休みに。
言葉は
でもろくな、それ程度の英語しかできません、中学校2年レベルの、ろくにできません。
それで一人で行ってこい、
うん、で要するにそのフランスとドイツに母の知り合い その音楽家がいるから、うん、クリスマスに行くって約束しちゃったんだけど、私どうしても行けないから、あんた代わりに行ってきてちょうだいって言われて、向こうは待ってるんだから、
ちょっとお母さん今呼んでいただいていいですか
いや母はねどうかしてたと思うんです、本当にその発想が。なんだけど
普通は子供が行きたいって言ったら止めますよね、うん、日本だと
止めます。
しかも14歳で、
行けと行ってこいと。
で大丈夫だったんですか。
で私もああ分かったって感じで行ってしまったんですよね。本当に軽いのり
で体力的ですね。
もうね、なんだかあんまり深くいろんなこと考えないタイプなんで、石橋は叩かずして渡って落っこちてから、ああどうしようみたいな感じのタイプなんで。そうで、その時に列車の中で、はい、ヨーロッパの列車ってコンパートメントになってて、こう 部屋に分かれてるじゃないですか、はいはい、そこに入ってきたおじいさんと仲良くなって。
列車も一人？
列車も一人、もちろん一人。
空港を降りた時に誰かが迎えに来てくれたっていう。
それはありました、うん、だけどもその空港の時はありましたけど、その次今度例えばフランスからドイツ行ったりとかっていうのは全部移動一人です。ドイツからまたフランス戻るのも一人です。全く一人旅行です。
いや もう今唖然としててちょっとまるでなんかもうそれが映画になるというかそれが漫画になる話ですよね。いろいろトラブルもあるでしょ。
もちろんもう付随していろんなことあって全部はもう本当に語りきれないぐらいいろんなことあるんですけど、
そうですよね。
その中で最も大きな私 の、 その人生を決めるきっかけになったトラブルという言い方おかしいんですけど、はい、出会いがあって、それがそのコンパートメントに入ってきた老人がですね、はい、私を家出少女と間違えて、あ、何お前どこから来たって言われて、いや日本なんだけど家出でもないしうちの母は知ってますみたいなことを拙い英語で伝えて、はい、でなんでこんなとこ一人で旅してるんだってこれ、いろいろあったんですけど、まあ、私自身もねヨーロッパに来てやっぱりルーブル、最終的にルーブル美術館に行って映画見たいっていうものが大きな目的としてあったんで、はい、これから自分はもうすぐ日本に帰る前にルーブルに行って映画見たい、そういう話してたらいきなりそのおじいさんが怒り出して、何度このセンスのない旅を誰が企画したんだって言うから、 ってセンスがない旅みたいな、だってお前イタリアに入ってないじゃないかっていうわけですよ。イタリア人のおじいさんだったんですよその人が、
はあ、
それで、なんでヨーロッパにはるばる来て全ての道はローマに通ずなみ、お前はイタリアをすっ飛ばしてるんだってすごい怒鳴られて怒られて、
はあ、
そう、
それがイタリア人なんだ、
そう、それがすいませんとか、なんで謝らなきゃいけないか分かんないけど、じゃあ今度は必ずイタリア来ますみたいな話をして、でそのおじいさんの別れましたけども、その後その自分はすごく心配だからお前日本に着いたら必ず手紙を書けって言われて手紙を出したんですね。そこから母とおじいさんの方がなんかすごいいろいろ手紙のやり取りが激しくなって、で私の進路の話を勝手にそのうちの母とそのじいさん同士でいろんなことを話し始めて、あの子絵を本当にやりたいって言ってるのにね、日本の高校っていうのはまあ私もちょっと未就系の学校行ってたんですけど、このままなんとなく漠然とそのままね大学行って何するんだか知りませんよみたいな感じになっちゃってたところに、おじいさんが絵をやりたいって彼女は言ってたのにそれどうしたんだみたいな話になって、で母もそうなんですよと、じゃあそれだったらイタリアに起こしてみないかと、そういう感じ
イタリアに行って油を先行をし
ました、はい、
でそれから
でその時は11年ぐらい結局フィレンツェというところに、はいはい、学校に通っていたんですけども、まあすぐにイタリア人の彼氏ができたりとかして、ね、それでその人と一緒に、
もう当然の流れですよね、それね、そこで日本の人と出会っていってたらちょっと残念です
よ、なかなか出会えなかったんです、まあ、出会えなかったも何もだってほとんど全部ねイタリア人の中で暮らしていく、
あんまり日本の人はその学校にはい
ましたけどそんなに接してなかったですね、あんまり、うん、どちらかというと最初にシェアした家がもうイタリア人が4人ぐらい住んでて、もうその人たちと最初からもうわっといろんなことがあったもんですから、もうトラブルの連続でもう毎日それをこなしていくだけでもっていう感じだった。
トラブル、
もうだってそうですね、例えば家がまた貸しだったことが発覚したとか、なんかねいろいろあるんですよ、なんかこう本当にいろんなトラブルが、うん、
ちょっとイタリアっぽいトラブルですね、
イタリアっぽいトラブルとか山のにね金銭面に関するトラブルとか、でもそれでもまあ頑張って11年ぐらいすごい貧乏でしたけど、
なんかすごい貧乏だったらしいですね、
う
ん、
すごい貧乏でしたね、だってガス水道電気止められるみたいなそういう
でも貧乏と言ってもですね、仕送りがあって
もですね、その一緒にいた彼氏というのが詩人だったんですよ、
あら
詩人、
あらら、ね、夢を食べてる感じだ、
夢を食べてる感じで、私も尽くした尽くした本を出したいの、じゃあ頑張って働くよ私みたいな、本当バカですよね若いから、
バイトもしながら、
バイトもしながら学校にも行って詩人の本も出してやり
その彼は
そので10年付き合って10年後にですね、子供ができてしまったんですね、私結婚してなかったんですけど、その詩人の彼氏と、でその時に別れようと思ったんですよ、
はい、
なんか子供できたしもう別れていいやって、申し訳ないんですけどあなた以外に面倒を見なきゃいけない、ね、志願して生まれてきたいですよっていう、
そういう発想か、
そうでなんか本当に一人で産んだんですけど、そのふって生まれた時にあもう本当にすっきり別れられると思って、
もう、うん、その時点で山崎さんはイタリア人になってますね、
うん、そうですね、
多分日本だと、うん、子供ができました、はい、彼にこれからどうするんだ、うん、生活費も稼がなきゃいけない、じゃあだから夢を諦めてサラリーマンになってくれっていうのがよくある流れ、
普通はそういうパターンみたいですね、
うん、そうですね、
でも私その時によしもう本当にこれでもう今までの自分を甘やかしてた生活は、要するに自分を甘やかすっていうのはね、その詩人のためにやるって、
そう、ね、そう、自分の人生を生きてるわけじゃないですもんね、そ
う
そ
う
そ
う、でここで手に職を一つ持って私頑張って生きていこうと思って漫画家になろうと思ったんですよ でも普通漫画家になろうという発想にはねいかないと思うんですけど、
だって漫画で食べられるかどうかは分からないですよ、う
ん、だけどなんか発想がその周りの友達もあなた日本人なんだから漫画やればいいよってイタリア人にみんなに言われて、
あそうかそうか、そう日本の漫画アニメはね有名だ、海外ではとてもね、
そう私が27か8の時ですから、今うちの子が18歳なんで18年前ですね。
あ、だから山崎真理さんっていう風に、うん、あのネットで入れると、うん、シングルマザーっていうのが出てくるから、あこれ間違ってる間違ってると思って、
だったんですよ、シングルマザーだったんですよ、完璧に
だったんですね、
それで、まあ、漫画を描き始めて、
その時にもう構想あったんですか？
ないですよ、もう何にも分かんない、あの家にあった本が萩尾本さんと次吉原しかないんですよ。でそれ見ながら、うん、って思いながら一生懸命描いて、
あでも元々は、うん、萩尾さんの11人いるは真似をして描こうと思うぐらい
大好きだったんですね。でその時あった本は11人いるじゃないんですけども、はい、萩尾先生の漫画とにかく大好きだったのでいつも置いてはいたんですけども、まあ、それを参考にしながら、それ&次吉春を参考にしながら漫画を描いて送って、たまたま、まあ、非常に心の広い編集者がそれを見て、なんか変な漫画送られてきたけど、この人ってもしかしたら絵を描くのがすごい好きな人なんじゃないかっていうことで、だから本当に写実的な漫画を一発目で送って、それでなんだこれはってことになっちゃって、なんか賞をいただいて、でその後、まあ細々となんか連載とかくださるようになった、その編集者出版社が、
じゃあ漫画を描き始めていきなり食べられるようになっていった、
はい、まあ、そんなにすぐにではないです。だから一旦私日本に退散したんですよ、子供連れて、
はいはい、
でその時にちょうど日本がイタリアブームで、イタリア語を教えてほしいとか、例えば大学とかで私3校ぐらいイタリア語教えてたり、こそイタリアブーム、
イタメシっていう時代があった時、
97年とかそんな感じですけど、なんかやたらイタリア語習いたい人が増えてて、
そうだテレビにも出ていらっしゃったし、ラジオのパーソナリティもされてたんですよ ね、
一時ねレポーターやってたりとかやってました ね、 ね、山崎まりのバールでお茶をという変なラジオ番組も出ましたけど、この声で太い声で、でも結局そのイタリアの話をしたりとかね、はい、イタリア系 の、 その、まあ、ご飯の
あれ
を
したりとか、いやたくましい、
まあ、子供育てなきゃと思うから、
いやその前からたくましい、
うん、その前からたくましいけど、
でそういうずっとね、うん、人生の中で、ご家族は反対したりとか、怒ったりとかってことはないんですね。
もうないです、もううちのだから子供連れて帰ってきた時に母も、うん、もうしょうがない孫の代まで私の責任だとか言って全然動じませんでした。
ちょっと本当にお母様と会いしてみたいです。
もうなんか肝の座った母なんで、彼女自身がちょっと波乱万丈な若い時代を過ごしてきた人みたいですね。だから
まあそうでしょうね、うんうん、だから連鎖してきてるわけですよね。
そうそうそう、だから動揺しない。でその後に母がそのおじいさん、最初の私をイタリア消費したおじいさ ん、 亡 く、 な、はい、亡くなっちゃって、はいはい、ところが亡くなった後に彼の子供娘夫婦と仲良くなってたんですよ、うちの母が。
そのおじいさん、うん、おじいさんとお母様はお会いしたことはあるんですか？
あります、あります。で私フィレンツェが、私フィレンツェで勉強してた時に、母は私に訪ねてくるけど1日しかいないんですよ、私のとこには。ですぐにその北イタリアのおじいさんのとこ行っちゃうんですよ。なんでかというと、そこ行ったらいろいろ面白い人たちがいるからって言っちゃうんですよ。で私が知らない間にそのおじいさんの環境で彼女の親睦がどんどん深まってって、で娘夫婦と仲良くなってて、
はい、
である時私に、あなたそういえばずっとマルコおじいさんが亡くなってからも何してもずっと行ってないでしょ、あそこに行って、うんうん、ちょっとたまに行かないって、イタリアにちょっとトラウマがねいろいろあるかも分かんないけど、あなたはってもう一回行ってみようよって言われて、
はい、
行ったんですよ、うちの子が5歳ぐらいの時に、
はい。
そしたら、まあ向こうの家族は私の波乱万丈全部知ってるんで、はいはい、何説明するでもなく、
まあ、そうですね、
はい、でそこで、うん、初めてそのマルコじいさんの孫に会ったわけですよ、
うん、
でそれが今の旦那です。
へえ
そう、私よりかなり年下なんですけど、
もうこの人生を私は映画化してほしい、うん、ドラマ化してほしい
いやなんか点があればつながってるんですよね全部
まあでもね、結局人生って出会い出会い出会いなんですよね。
うん、
煩わしいこともあるけれども、うん、とてもそれが刺激的で人を変えていくって、自分自身一人旅ってありますけれども、絶対誰かと触れ合っていって自分を見つめ直すっていうことですよね。
そうですよね、
山を見てても自分は分からないんですよね。
そうなんですよ、だからやっぱり人間ってそういった意味で面白いし、動くものだし、つかみどころないし、でもそんな中からこう本当に私たちも触発もされてるし、喜びも全て与えてもらって、
じゃあ旦那様はそのマルコおじいさんの
孫ですよ、
お孫さんだから、
そう
マルコじいさんも天国でもうわははですね
なんでしょうね、だからなんか感じるものがあったのか、だから私が中二の時にマルコじいさんに会った時、うちの旦那多分1歳半とか2歳ぐらいだったんですよ 一回り半、一回り以上違うんだ
よ。
ね、想像もしないじゃないですか、そんな風に結びついていくなんて、いずれ。
夢を見るのではなく、夢を生きる。夢は力。その鼓動が新しいあなたを作る。
でそれからじゃあ、出会ってでどうなっていくんですか。
出会って、それで私はもう結婚することによって、で彼は当時エジプトにちょっと留学してたんですけど、エジプトで結婚式をして、結局そのままうちの家族も、うちの子供を連れてきて、
はい、
で3人での暮らしが始まるんですよね、
はいはい、
中東のシリアに暮らしたりとか、
はい、
その後今度ポルトガルに行ったりとか、
はい、
で今はアメリカのシカゴにいます
けど。シカゴですよね、はい、まあ、本当グローバルというか地球は丸いって感じですね。
丸いし、なんかさ、そんなすごく広いわけでもないのかなと思ったりとかしますけどね。
そうなんですよね、必ずな何かがつながっていってるんですよね、
う
ん、
そうそう、うん、本当にもっと、ね、自分を信用していいなって。私本当14歳の旅の時にもう信用できるのは自分しかいないと思って動いてたわけだから、もうそれさえあれば
早い私は最近気がつきました。日本は今つながるっていうふうに言うんですが、つながるって本当は大変なことなんですよ、いろんなことを受け負わなきゃいけないし、それをこれから多分感じつつつながっていきたいなと思ってるんですけれどもね。
そうですね、でも日本人って基本的にやっぱり人情深さってみんな心の中に持ってるじゃないですか、はいはい、だからそれを本当にもっともっと表に出してね、こう表現ベタじゃないですか、日本の人って、はい、例えば愛してるとか言えないとかね、いろいろあるじゃないですか。
そうなの、うん、この間ね、うん、若い人の結婚式に出たら、うんうん、最初で最後です愛してるって言ったの、
やだそんなの、
そう、
そんな最初で最後なんて。
そうなの、だから私スピーチで、うん、お願いだから毎日言ってください、
うん、本当そう、本当にそうなんですよ
って言いました、うん、
それはねやっぱ言語にしてしまうっていうことによって、うん、私たちも嬉しいじゃないですか、何のために聞く耳持ってて言葉があるのかって思うときに、
うん、
愛してるって言われるだけでものすごい安心するし嬉しくなるし、生まれててよかったなと思えるしね、
ハグするだけで落ち着きますよね、
うん、だからもっとそういう方向に行ってもいいのかな今の日本はって。昔なら、うん、それがない美徳も通じてた時代も当然あるし、
はい、
言わないからこそ美しいものだっていうのもあると思うんですけど、うん、今の日本の感じだと多分そういうのをもっと出してもいいのかもしれない。
ね、必要なんです、うん、これをねもっと教えてほしいんだと思うんです、
うん、
なのでちょっとそれを今度、うん、漫画にしていただけませんか。
そうですね、
うん、いや、出る前の前どういうふうに完結するのか、うん、楽しみ。
皆さんが考えてない完結の仕方すると思います。意表をつかれるようなちょっともう自分の中ではもう考えてあるんで。
毎回意表をつかれていますが、
はい、ええ、より一層意表をつくんじゃないかな。
そうなんですね、うん、
早くそのクライマックスが書きたくてしょうがないですね。早く早く書きたくて、
はあ、いや本当楽しみにしています。そして、はい、またそのね新たなる作品も楽しみにしております、
はい、
またしょっちゅう日本に戻ってきてっていうか、なんて言うんだろう、来てください、
ええ、あ
お母様と一緒に。
わかりました、じゃあ母に置いておきますけど、まあ、母はね日本にいますからあれですけど、
いや、うん、本当に一緒にお会いしたいなと思います。
わかりました、
いやありがとうございました。ドリームハート、今夜のゲストはただいま公開中の映画テルマエロマエの原作者です、漫画家の山崎真理さん、どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとうございました。
ご案内は私東千鶴でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。